これでラストです。今年もよろしくお願いいたします。
あ、ということで1位か。
1位
ですね。
やっとここまでたどり着きましたね。
何が出てない、あれも出てない、これも出てないで、何が出てないになってくるけどね。もうね、はい、大体もうみんな分かってきてるかなって、うちの番組とかね、渡良瀬さん聞いてはる人やったらね、うん、って感じで、まあ1位を発表していきましょう。
はい、
はい、2018年第1位、さよならの朝に約束の花を飾ろう、落ちませんでした。
やはりですね、
不動でした、
うん、動かなかったっすね、
ブレなかったっすわ、
うん、結構今年序盤の方じゃ
ですね、2月ですからね、
うん、
2月末ですからね、
うん、
いろんなの見てきましたけど、ブレなかったですね。
結局、
うん、結局、うん、やっぱりこれかなっていう感じがしましたね。やっぱり一番おえつして泣いたんですよ。
抑えきれなかった
んですよね。もう分かってんのに、こう組んねやろうなって分かってんのに、
うん。
で、まあ言ってみたら岡田真理さんなんで、僕スタンスとしては泣きに行ってたんです。ところもあったのを、やっぱりちゃんと
超
えた上で泣かしてくれたっていうのかな。
はあ、そう、うん。僕も泣きに行ったのに隣でポップコーンもしもし食われて、イラッとしたんですよ。それ以来僕もポップコーン撲滅同盟だったんですけど、
そこで爆誕するわけですよ、ね。
爆誕するんですけど。
だからね、なんかね、こう。岡田真理さんに対する信頼感に対して、さらっと超えられたところがあって、自分の中で。
はあ、
この映画で。
初監督作
なんですよ。
ね、うんうんうん、
どうも8年がかりかなんかの企画なんですよ、これ。
ああ、そんな長いの温めてた。
あのね、温めてたっつうか、作ろうとはしてたらしいんですけど、ファンタジーはお客さん入らないからで、企画を倒され続けてたらしいんです。無理だよ、岡田さんっていう流れ方してたけど、譲らなかったみたいですね、彼女。
もう執念の。
執念だったんだなっていうところで、うんうん、まあ、絵柄ですよね、
うん
うん。僕の中で、運命のゲームの一つやったタクティクスオーガーっていうゲームの、
はい、
ゲームっていうものがとんでもないものなんだなっていうのを思った、ゲームのキャラクターデザインをしてた人がの絵がアニメーションで動いてることにもう涙がちょちょ出る状態なんですよ。
そもそも論。もう一つ違う思いがそこにあったわけですね。
で、まあ、やっぱりこの岡田真理さんの作品の中でブレない、その人の生と死っていうのが、なんて言うんです、表裏一体になってるっていうのかな、やっぱ死生観なんだな、この人ってっていう、だからすごくこのエリアルの子供が生まれるシーンと戦争のシーンが交互に来るっていうのは、あーってうまいなと思って、もうあそこで絶句してたんですよ、こういう見せ方するかと、お産のシーンをっていうので、も
う、
アニメでないとなかなかこうはうまくカットインできないもんなと思って、アニメの強みっていうのをすごくうまく活かしたシーン、まあ、最後まで母親になれないマキアのね、ほんまの意味で母親になれないっていう面で、これ家族ものなんですけど、やっぱり他者の家族なんですよね、今年のやっぱ大きな一つの流れやったかなっていう、家族っていう中でも、ただ彼女はすごくそれで役割を与えられたっていうのは、実のところ岡田真理作品ではすごく大事な要素なんじゃないかなって、過去作もずっと繰り返して考えるに、
なんとなく
私イケてないっていう人たちがみんな役割をなんとなく与えられて、そこに一歩踏み出すことによって結果が出るっていう作品が多いんで、この人だからそこに踏み出せるかどうかは自分自身だよっていうのを、またこの映画で改めて岡田さん力強く、言ってくれたのかなということで、ね、パンフレットを数冊買うという気違いまじみたことを僕しましたけど、この映画 ポスターが綺麗で、うん。ね、改めて、あの女王、ブルーレイが出た時も、あの女王、見て泣きましたね。
うん、いや
はい。これと、ヒソネとマソタンは僕の中で結構セットで今年良かったなーって。良かったなーっていうふうに、
うん。
思いました。はい。動きませんでした。
うんうんうん。まあ、時間、ね、時間の使い方がうまいな
と。うまかったですね。うん。とにかくやっぱ、
こういう長い、なんかこう、ヒロインは全然、ね、年取らないと、
うんうん。
息子がどんどん大きくなって反抗期を迎えると。
う
ん、ね。
これ途中から見てる側って、でもこれ見送らなあかんのちゃうのっていうところに気づいたときに、うわ、うん、これどこまでやんのかなっていう自分の中で疑問もあったんですよ。うん、見送るってなると、これどこまでやんのかなって思ったら、うん、ほんまに見送ったんで、やられましたわ。
うん、
で最後のエリアルのセリフにやられましたわ。あ、ここでマキアにそれ言うかっていうので、もうあそこで涙腺決壊して OS が漏れたんですよ。ゴフーってなったんですよ。母さんまではもう分かってたんですよ。母さんは言うやろなって。
うん、
母さんは言うわこれって、
うん。
だからどっちかというとそれまではレイリアの方で僕泣けてたんですよ。ほろほろと。うん、レイリアとレイリアの
娘
のシーンで。ホロホロっと来て、うん、いやうん、うん、いややっぱうまいな、
うん、うまいっすね、
うまいと思います、うんうん、はい、この人に対する信頼度が余計強まったっていうんですかね、次回作ももう首を長くして待ってる状態ですね、うんうん、綺麗な映画でした、本当に綺麗な映画
だったし、うんうんうん、見応えありましたね、
見応えありましたし、はい、ということで、さよ朝でした、私は1位は、
はい、はい、
ではお二人の1位を聞かせていただきたいのですけれども、風瀬さんは、
う
ん、
はい、はい、もう僕はもう前々から言ってんすけど、グレイテストショーマンでした。いやー、ぶれなかったですね。
昨日あれでしたね、ツイッターの方で、女の人と象がイチャイチャしてる動画が流れてきた時にグレイテストショーマンなのかなって。
あ、なんかね、小僧と、ね、
小僧と
女の人がドロンコになり
ながら。ドロンコになりなが
ら。まあ、象が出れば大体間違いないです。まあ、ダンボも気になってはいるんですけど。
ダンボね。
まあ、グレイテストショーマンはもうね、もう最初のテンションがもう、多分、まあ、メリーに首ったけと、プライベートライアンに匹敵する出だしの凄さ。
あれ凄かったですね。本当に、予告に偽りなしっていう。
そう。もうあのね、もう何度も言ってるんですけど、ミシェル・ウィリアムス、いいんですよね。
ミシェル・ウィリアムス、
はい。が、ね、ご令嬢が、ね、ちょっと怪しい男の、ね、ヒュー・ジャックマンのところに、ね、まあ、ね、ちょっと、親父とちょっと、喧嘩別れ的に、ね、一緒になって、で、そこで、ねえ、狭い部屋、カーテン開けてもね、ね壁なんですよね。向こうの建物の壁が迫っちゃって。
あれ
ハウェバービー、ハウェバーソーっていう、もうあそこの C メロですよ。もうあそこでもう号泣です
よ。だから少年期から、ね、バツイチの中年二人が出てくるところまで、一曲で全てを、こう、流れでね、片付けてるんですよね。
あれ、バツイチなんですか？
いやいや、言ってたじゃないですか、
まあ、バツイチ感半端ない。連想させるね。そうそうそう、
バツイチ感半端ない
二人。それは、スパスパさんの偏見でしょ？
いや、でも、なんていうか、いきなり青年、いきなりなんていうか、中年になって
出てくるっていう。ま
あ、旦那はケイシー・アフレックかもしれないですけどね。
そう。
うん。
ああ、まあ、これジョーカーの元カノですからね。
そうやな。そうやな。そうやな。何ミニスカ履いとんねんって今年僕に思わせた人やからな。
いやー、でもまあね、そっからでも、まあ、ちょっと、
テンション下がるんですけど、それでもまあ、ゼンデイヤとね、とのあの、
そうですね。
このザックエフロンのシーンもいいし。
いや、よかったですね。
もう歌がね、もう本当に全部いい。
うん。
もうなんか夢を見てるような心地になるっていうか。
うん。
カメラワークもすごいし、特にその最初と最後の、あの、グレイス・デスト・ショーの曲の時の、もうあの、間を縫っていくような感じの、うん、カメラワークね、あの、
うん、
フリーキーな人たちの間を縫っていくようなカメラワークとかがすごいし、うん、まあ、まあ、あとはね、This is Me も良かったし、
うんね、
すごいね、あの、弱い部分が、ストーリー的に弱い部分も山のようにあるけど、
うん、
もうそこら辺が全然関係ないなと思って、
うん、
もう、曲の良さと映像の良さで、なんかもう持ってったなっていう。
そうですね。
見せ方がうまい映画ですよね、これ。だから最初のテンションの持っていき方から、ちょっと話的には右肩下がりになるんだけれど、
うん、
なんとかカメラワークと音楽でギリギリのバランス保って最後まで突き抜けるっていう。
突き抜ける。
うん、
ああ、
うん。でき方はしてるよなって思うんで。
うん、
ミュージカル映画としては結構、うん、面白い作りやなと思うし、あ、今こういう作りでミュージカル映画って撮れるんだっていうのも、ちょっと僕思いながら見てたんだけど、カメラワークがもうなんか変態やと思って見てたから。
なんかあの、あれなんですよね、その昔の街並みをカメラでぐーって行くところは、ほんとなんかね、おもちゃみたいな街なんですよ。あれわざとやってんのかなと思って、なんか、ちょっと作り物感もあえて出してるのかなと思って。
だから、ややなんか、ティム・バートンでもおかしくないのにっていう雰囲気あるじゃないですか。
ティム・バートン感
あるんですよ。ね
え。
カラー、色使いのカラーといい、なんかティム・バートンが作っててもおかしくない部分があるんだけどな、と思って見てて。まあ、ヒュー・ジャックマンに感情移入できない、できない、これ。
できない、できない、本当に、ね。
本当にできなくって、僕、これ。ええー、って思いながら見てたの。
植物ですから
ね。
植物
の極まりねないなぁと思って見てて。
あのね、家族にね、老人形館をね、紹介するところらへんからもう危なかったです
。ちょっとね、
ちょっとね、
様子がね、
おかしいんですよ、やっぱり。いつチャッピーと戦うんやろうになってくるんですよね。
ふははは言いながら。
そうそう。
なんかもう、最近のヒュージャックマンの、これ見てから、他の映画のセリフ回しとか改めて見ると、
うん、
発声良すぎなんですよね、ヒュージャックマン。あらゆる映画で。こんな役者他にいねえなと思って、
ね。すごい、ワールドツアーにね、あの、出ようとしてるらしいじゃないですか。
ああ、そうなんだ。ねえ。
それもチケット聞きたからしいですよ。
マジっすか。まあでも、ヒュージャックマンみたいな人、IT 企業にいたらちょっとおかしいんよな。やっぱり、チャッピーって思うんやけど、僕。めっ
ちゃ押し強そうですね。
あの人座ってたらちょっと嫌やな。社長しがに見場で強すぎるやろっていろいろ思ったんやな。
悪が強すぎますよね。悪が
強いんよな。だから、そういう、だから、そう、じゃあ、ほんで、こう、ヒュージャックマンで、デミゼ見たときに、わ、歌うまっ。で、今回これでしょ？
そっち系もね。
なんか、ポップ寄りに調整し直したらしいですよ。今回出るために。
さすが
に。ああ、そうなんですね。
ポップス寄りな歌い方に。
はお
もう、ほんと、冒頭のね、わかる。あの、かっこいい。
ああ、そうっすね。また、その、レベッカ・ファーガソンに僕も口ポカーになりましたからね。めっちゃ綺麗や、この人、と思って。ほんま、ねえ、
あの、スパスパさんのね、あの、一発どころじゃなくやってる説ですね。
そうそうそう。あの、パツイチじゃなくて何発もやってた。
最低や。
で、あたかも、あの、危ないところで踏みとどまったずらして家族の元戻りますけど、ヒュージャックも。
そう。
だから、あの家族の戻り方の取ってつけたような話って俺思ったわけ。 だからやっぱ脚本がちょっと弱いと思って、
もうね、火事になった後に、港のところになって、ただ同然だっつって、今度はテントだとか言って、テントめっちゃでかいんですよね。横スクロールで象とか走りながら。
いや、あそこもスケールですね。スケールがでかいですね、やっぱり。あの男。
チンコもでかいんですよ、きっと。
でかいんでしょうね。
そう思うわ。ああ、やっぱり、だから、そういう意味では、あれですね、カズハセさんも動かなかったですね。
動かなかったですね。
やっぱり、ボヘミアン・ラプソディに足りないのは、こうやって考えると突っ込みどころなんですよね。
ああ、なるほど。
わかる気がする。愛嬌に溢れてるんですよ、グレイテスト・ショーマンは。
わかる気がする。
なるほど、なるほど。
ボヘミアン・ラプソディは、ちょっと、と笑わせるところもあるけど、やっぱなんだかんだ言って真面目な映画なんで、そこ行くとやっぱグレイテストショーマンのこの突っ込みどころですよね。
やっぱエンタメ、エンタメ映画なんでしょうかね、グレイテストショーマンの方が。
完全なるそうですね、エンタメ。
なるほどね。
そう乗って。ね、
そうですね。
そう乗って娘のバレエ見に行きますからね。
象に乗ってるのは大概気違いの映画が今年多かったですね。
今年おかしかったね。奇しくも僕、カズハセさんともども2月公開の映画っていうのが、そうなんですよ。で、奇しくも、僕、なんかドラゴンっぽいもんに乗ってる、カズハセさん象に乗ってる。
そうですね、
乗ってる、乗ってるで乗り物系できましたよ。じゃあ、スパ先生の1位行きましょうか。
僕の第1位は、
はい。
愛しのアイリーンです。
でしょうね。
もう、これはね、この暮れも迫った12月の24日、クリスマスイブの日に僕見てきたんですけど。
また。
またね。
家族を置いて。
家族を置いて、男には人生で何回か戦わないといけない時があるんだと。で、それが今なんだと。俺は行かねばならぬと言って、もう子供を残して見に行ったわけですけど、これね、まあ都市部とね、違ってだいぶ遅れての公開だったんですが、すごい映画でした。
ああ、そうっすか。
びっくりしました。もうファーストカットから、ジジイのブリーフ姿のケツから入るっていう、ファーストカットが、様子がおかしいんですよ。
待ってください。言ってる意味がよくわからない。
ジジイのね、ブリーフのケツですわ。それがファーストカットなんですよ。
ちょっと基盤出た嫌やなっていうカットですね、それね。
若干汚れてるっぽい。
なるほど。
まあまあ、そう、ちょっと様子がおかしいもん、もうファーストカットからしてわかるんですけど、主人公の岩尾、これは安健さんなんですよ。安田健
さん。安田健さんね、はい。
で、田舎暮らしなんですよ。42歳なんですよ。独身なんですよ。こう片田舎に、こう、両親と独身で同居して、パチンコ屋で仕事してるんですよ。で、ほとんどね、あんま喋らないです。人と接するのも苦手で、同僚とちょこちょこっと言葉を交わすんやけど、ああ、まあ、ぐらいな感じで、あんまりこう喋らない感じなんですね。で、その同じ職場の中に、その、バツイチじゃないんやけど、子供と二人で暮らしてるパートの結構中年の方がいらっしゃるんですけど、結構綺麗な感じの人なんですよ。で、その人に恋心をこう抱いてるんですけど、その安健さんがね、岩尾が恋心を抱いてるんですけど、こう、向こうもなんかちょっとね、アプローチしてきて、ちょっといい感じになりかけるんですけど、で、ある日、その同僚が、無理やりこう、みんなをこう、カラオケ行こう、カラオケ行こうって誘うんやけど、みんなこう、うざがって、行かないんですよ。でもそのパートの女の人だけ、こう、無理やり連れてかれるんですよ。その同僚に。で、岩本もそれは家帰っちゃうんですけど、で、翌日、そのカラオケに行った 同僚に話を聞くと、うんうん、俺あの女とやったから、
まあそうなるわね、
うん、そう、うん、でそれがよエロくてよみたいな感じで、うん、本当に聞きたいくないことをこう聞いちゃうわけですよ、うんうんうん、もうそしたらもうそこからちょっと岩尾がおかしくなって、うん、こういきなり走り出すんですけど、うん、走りながらおまんごおまんご絶叫するんですよね、うん、でその絶叫してる最中に後ろから車で引かれるっていうでそのドライバーが若い女の子なんですけど、キャーって人引いちゃった、大丈夫かしらって外出たらむくっと立ち上がって、うん、おばんごって言うんですよで、キャーってって逃げていくっていう。もうそれからしてちょっともう普通の映画じゃないっていうのがわかるじゃないですか。
ちょっとね、ち飛んでるね。
飛んでるんですよ。とにかくちょっと様子がおかしいんですよ。
あの、足辺の方の飛んでるね。
それで、もうずっと落ち込んでるわけですけど、で、家でずっとオナニーばっかりしてるんですよ。で、お母さんが、木の花さん。
そう、木の花さんが怖いって聞くんだ、この映画。そう。うん、
アマちゃんで言うところのメガネ会計ババ、
ね。うん、メガネ会計ババですよ。うん、
メガネ会計ババがね、そのオナニーをずっと覗いてるんですよ。
ちょっと待って、怖いわ。怖い。
オナニーずっと覗いてて、
ね、して、
お前には、わしが、ええ嫁見つけちゃるけんの、言って、こう、ずっと気を揉んでるんですよ。
まあね。
うん、で、ある日ね、ちょっとしたこう入れ違いで、その、木の花と喧嘩になるんですよ。うん、で、こう、もう、出ていくっつって、安健が出ていくんですけど、うん、で、その最中、そう、出て行ってすぐに、じじいが倒れて死んじゃうんですよ。
うん
うん、で、倒れて死んじゃうんやけど、息子出てったまんまで全然帰ってこうへんと。
うん、
で、もうシャアなしにこう、ね、もう息子おらんけど葬式してる最中に、息子が帰ってくるんですけど、うんうん、息子がフィリピーナを連れて帰るんですよ。うんうん、
えらいこっちゃな。
えらいこっちゃ。
えらいこっちゃ。
葬式の最中にですよ。でフィリピーナの嫁もキャッキャッキャッキャッ言うとんですよ。
なあ、事情よう分かっとらんやろうしな。
分かっとらんし。
気を来とるやろうしな。
で、そのじじいが生きてる時に、その昔を思い出して、なんか、その木の花とそのじじいが新婚旅行に熱海に行った時に、こう、ロッキングチェアみたいなのがあって、はあ、で、それにこう、嫁を乗せて、その旦那が揺らしてやるっていうのがすごい思い出にあったらしくて、はあ、死ぬ間際ずっとロッキングチェアを必死で作ってたんですよ。
はあ、
うん。で、不格好なロッキングチェアなんですけど、
はあはあはあ、
それに、そのフィリピン人の嫁がキャッキャッキャッキャッ言うて、座ってて、バキって、こう、背もたれが折れるんですよ。
もう最悪や。最悪としか言いようがない。
それを見た木の花が、猟銃を持ってきて撃とうとするっていう。
まあまあ、多分そうなんねやろうな。だって、荒井先生の漫画が原作やもん、猟銃は出てくるわな。
そう。で、その、結局そのフィリピン人をフィリピンに行って、その、向こうのその、なんていうんですか、フィリピン人とあてがうコーディネーターみたいなの頼んで、その嫁を見つけてきたわけですよ、岩尾は。
まあそういうことよね。
そういうことなんですけど。で、フィリピン人は、もう、お金目当てで結婚してるから、体は許したくないんですよ。その嫁はね。
ははー、なるほどね。
でも、岩尾は、それ目的で連れてきてるから、
うわぁ。
その、嫁がアイリンという名前なんですけど、アイリン、ヘイクラブって言って、エッチしようとする
んですよ。予告編かね、やったな。アイリン、メイクラブ言うてんな。安健さん言うとった。
ヘイクラブ言った後に、 あの電子レンジでぶったかれ、たたかれて、頭からピューピュー血が出るっていうことになったりするんですが。
そういうことか、
うん。その、もうあらすじ聞いてるだけですごく面白そうですよ。
やばいでしょ、もうここまでで、
うんうん。
で、普通の映画だったら、まあその後、こう、いろんなことがありつつ、こう、嫁と、お母さんも、こう、仲良くなっていって、円満に終わるんかなと思ったら、それだけでは終わらないんですよ、この映画。あの、そこからが、怒涛の展開で、で、あることから、ヤクザモンが、アイリーンに近づき出すんですよ。そのヤクザモンっていうのが、フィリピン系の、あの、ハーフの、役、これは伊勢谷友介がやってるんですけど。
ああ、伊勢谷君、やつやつや、あの伊勢谷も褒められとったわ。
うん。うん、その、お前は金のために日本に来たんやろと。
うん。
うん。で、これからもっと日本人から金を踏んだくるために、俺と手を組もうと、
うんうん。
で、こんなところ飛び出して俺のとこに来いと。うん、もっと稼がせるようにしてやると。うんうん、で、伊勢谷友介はヤクザもんで、うん、その、売春とかの斡旋業をしてる
んですよ。バイヤーさんなんよね、言うて
みる。バイヤーさんなんですよ、うんうん。で、嫁とアイリンとお母さんとのあり、折り合いが悪いっていうのも、こう、気がついてるらしくて、
うんうん、
おかんに、近寄っていくんですよ、
うんう
ん。で、このフィリピン人を俺に渡すように、こ うまく段取りしてくれと、いうことで、うん、裏で口裏合わせて、こう、いろいろ工作するんですけど。
うんうん、
でも、その頃には、岩尾とアイリーンは、だんだん心が通ってきてるんですよ。
うん、
うん
うん
うん、だんだん、まだ体は許してないけど、アイリーンはアイリーンでこの岩尾さんにそろそろ体許してもいいかなと思ってるし、で、岩尾は岩尾で一途に、彼女のことを思って、実家の方にも真面目に仕送りをしてやってるんですけど、で、そのヤクザ者がアイリーンをさらっちゃうんですよ。
うんうんうんうん、
でそれを必死で軽トラで追いかけていくんですけど、
うんうんうんうん、
そこである悲劇が起こるんです。
うん、
で、その悲劇が起こった後、すごくもう彼女とそのアイリーンと岩尾はお互い唯一無二の存在になるんで、そこで初めて二人が結ばれるんですけど、その結ばれてる姿を木の花が後ろから覗いてる。
やっぱり覗いてるんですね。
覗いてる。
メガネ会計ババは覗くんや。
メガネ会計ババは覗いてると。で、そこからね、ちょっとね、岩尾の様子がだんだんだんだんおかしくなってくるんですよ。
はあ、
うん。で、その理由っていうのは、先ほどあったその悲劇のことにも関係してくることなんですが、ね、ここからのツイストがまださらにあると。
うん。
うん。多分もうここまで聞いてとんでもない映画っていうのは、多分お分かりいただけたと思うんですが、ここから先の展開は、見てからのお楽しみで、僕の話かもしれないですけど、ぜひ、東京でもまだね、上映されるみたいですかね。
ね、うん、
はい。
まあ、これが、この前、スパスパさんに言ったんですけど、
うん、
あ、すいません、伊集院光の深夜のバカ力でやってた、
うん、
カブトムシの秘密っていうコーナーに、この映画そっくりのエピソードがあって。そうですよ。夏限定のコーナーだったんですけど、カブトムシの知識がない子たちにも、よくわかるよう、カブトムシの飼い方がよくわかるように説明をするっていう投稿コーナーなんですよ。
ははははははは。うん、
そうなんですけど、全然カブトムシの説明しないで、なんか、あの日、僕にカブトムシをくれたあのおじさんが、なんかお母さんが新しいパパを連れてきたよって言ったらそのおじさんだったとか言って、なんかそういう話ばっかなんですよ。
その中に、ね、
うん、その中に、こう、フィリピーナと結婚した39歳男の話があって、
うんうん、
まあ、 結婚するんですけど、やっぱりそのメガネババアみたいな感じで、シュートメイとうまくいかず、で、もうこんな家に縛られることはないよ、君は自由に生きていいって言って、あの1年で離婚を切り出したと。
うん、
で、その後、出稼ぎに行った男から、ね、お前のあの女がフィリピンパブにいるっていう噂を聞いたと。で、私は迷いつつ東京へ行ったと。で、その店に入ったと。したら、その子がいたと。久しぶりだね。いらっしゃいませ、どうぞって言って、僕の部屋に案内されて。で、そのね、誰も悪くないよ。ただちょっと環境が悪かっただけとか言われて、で、こう何も言えず、その主人公は。で、今、いい人と暮らしてるよって言われて、子供もたくさんいるって言って、で、そうか、よかったって言って、笑顔で別れたんですけど、田舎に帰る高速のバスの中で、濃い化粧を見たか、際どい衣装を見たか、荒れた肌を見たか、こけた頬を見たか、化粧で隠したあざを見たかとか言って、なぜ、あの子を守れなかったんだ、とか言って、言うんですけど、で、最後に、カブトムシは最後まで世話をしなければいけませんっていう。
あ、うまいなぁ。うまい。うまいオチや。
それをすっげえ思い出しましたよ、これ。愛しのアイリーンの。
アイリーンがね。
その話を聞いて。
やっぱりね、その、フィリピン人のその片言っていうのが、うまくスパイスになって、ててラストの方でも、その、木の花とのやりとりの中で、すごくシリアスなシーンなんですけど、ババア大丈夫か、ババア大丈夫か、ずっと言ってました。それがね、もう、笑っていいのかどうか。すごいっすよ、この映画。マジで、
最後、なんか、あれですかね、もう、すごいんだけど、なんか、そこに愛があるみたいな。
そうなんですよ。最後ね、今まで話してたとんでも話やと思うんですけど、最後ちゃんと泣けるんですよ。
これ、らしいね、泣けるって言うから。
なんですよ。だって、こんなに、おまん、おまんごってずっと連呼してるんですよ。人の番組ですいません、なんか。
いえ、大丈夫ですよ。スパスパさん、いつもそうやから。
デフォルトでしたね。
うち来るとき、民間人って亡くなってるから。
いやー、これは、もうソフトカモって多分ね、もうすぐされるとは思いますんで。
そうですね。
はい。ぜひ、未見の方は。
ねえ、バイオレンスコメディなんですか？
まあ、劇場内は常に笑いに包まれてはいます。
ああ、まあ、いい雰囲気でみんな見てるん
です、ね。いい雰囲気では見れたんですけど、おまんごのシーンでは女子は笑ってなかった。
まあね。
笑えないわな、
映画は言っていいんですね。
あ、ほんまですね。映画は言っていいんですね。
ですね。
でもそれで、なんか年齢制限とかあったりするんですかね。
確か、あったと思います。
まあ、これはあるよ、うん、
あるでしょうね。多分、バイオレンス
予告編見ただけでも、絶対これはもう、指定は入るよ、
入ると思いますね。思いっきりセクシーもありますしね。
結構
そのフィリピーナの女優の人は、なんか、やっぱすごい感じでした。うん、
フィリピンでは役者として活躍されてる方らしいです。
なるほど。
で、不思議とね、やっぱ可愛らしく見えてきます。見てるうちに。フィリピンパートも結構面白いシーンがたくさんあるんで、見どころはたくさんあるんです。
だから結構これ原作古いでしょ？
あ、そうですね。だから、多分90年代後半ぐらいかな。
ですよね。
多分それぐらい
ワールドイズマインの前になるのかな、
ぐらいになるんかな。だから全然ね、その、フィリップ、
当時、そのフィリピーナとかの問題が社会問題で多分あったと思
う。そうやね。そういうことやろうな。
多分その風化してるんかなっていうね、思われるかもしれないですけど、全然ね、大丈夫、見れましたね。その描いてること自体は普遍的なものなんで、
うん、でもだからこれから外国人技能実習生がどんどんどんどん入ってくるからさ、ね、だから
いろ
いろ出会いは増えますからね、だから
そうですね、
ねえ、うん、この日本の村社会的な部分から考えるとさてどうかってなっていく可能性ってあるじゃないですか。
ありますかね。まあ
ね、うん、そういう問題を描いてるかどうか全く今の状況でわからないですけど。うん、
そう。なんかこれを僕ね見てすぐにツイートしたら、うん、これに出てくる女優の方からすぐにいいねを押していただいて、うん、その女優の方が。なんていうのかな、その、メガネ会計ババアが、うん、当てがう、その、当て馬、
うん、
アイリーンじゃなくて、この子を結婚させようとする女の子の役をされてる方なんですけど、
あ、
うん、あることからがきっかけで、その女の子が、岩尾のオナニーシーンを見てしまうんですよ。見ちゃって。
どんだけ見られてるんですか。
そう。見ちゃうんですよ。で、ギャーって逃げるんですけど、うん、で、その後日、それを謝りに来るんですよ。その女優、女の子の方がね。うん。うんうん、見ちゃってごめんなさい。
見ちゃってごめんねっていう。
うん。うん。うん、で、その、岩尾が、じゃあ、お前のオナニー見せろって言って。
めちゃくちゃや。
その場でオナニーをさせるんですけど。
めちゃくちゃや。
で、そこにアイリーンがやってきて、揉み合いになるんですよ。
あ、
うん、で、揉み合いしてる最中、モザイクがかかってるんですけど、その女の子の、あそこが丸見えになってるっていう。
めちゃくちゃや。
すごく悪意のあるシーンがある。
めちゃくちゃや。
その女優の方からいいねを押していただきました。あ、
それはベストワンやわ。
役しましたね、
それはベストワンやわ。
すげえと思って。
今年のベストバウト。
また、
ベストバウト、
また、映画シーン。また、いいねが、いいねがハートマークっていうのがいいですよね、そこ
で。いいですね。メイクラブですね。
ね、メイクラブですよ。グラブ。
ああ、見とけばよかったな。
来年、渡辺で流行らせていきましょう、メイクラブっていうのは。
いや、これね、みんな見たら、もう一回やりましょう。
あ、なるほど、なるほど。
もう一回やりましょう、これ。
なんかちょっとね、ブギーナイツにちょっと。
そうですね。
ね、韓国映画の匂いがしました。
どっちかです。ぶっ飛び方はそっちなのかもしれませんね。うん、
日本映画でもここまでできるんだっていうのは、すごく、うん、体感できたんで、で、吉田圭介監督、この前々作かな、ヒメアノールかな、
ヒメアノール、
うん、うん、あれもすごい映画だなと思ったんですけど、韓国映画しかできないことを日本映画でもちゃんとやってくれてるって思って、うん、今後にすごく期待が持てる監督だなと思いました。
やりゃいい
の、パクチャヌク、
そう、
大放題な感じを、
うん。日本映画でもできんじゃんと。
やってくれろって思ってるからね、僕らはどことなくね。うん、だからまあ、ね、本当、資本の問題はあるやろうけど、
うん
うん、だからなんかうまくハマってんねやな、やっぱりっていう感じがする。うん、女子のアイリーン。
そうですね。
メガネ会計ババアが怖いってみんな言うから、だからやっぱ今年ババア強かったっていう
こと
な
んですよ。ババアは、いろんなババアは見れましたね、今年。
心まで言うて、こいつら、手こきとかオナニーとかババアとか何回言うたんやねん、多分聞いてる人思ってると思うんですけど、ここまで聞いた忍耐強い人たちは。
必殺技が手こきと、
そうですよ。
覗きと、
覗きと、
うん、ね、
火炎瓶と。
ろくでもないっすね。
探検ですか、探検ですか、
探検ですね。
なるほど。 いやー、まあでもこう1位出揃いましたけど、
そうしましたね。
ほんとバランバランですね。
バランバランでしたね。
見事に
それぞれの
バランですよね。
それぞれのカラーは出てるかなと思います
ね。そうですね。
お聞きしてる限り。
そうですね。うんうん、まあ、やっぱり、やや、リクスパスパおかしいって聞いてる人もいるかもしれないですけどね。
様子が。報道感あるような気がするんですけど。
しますね。一番結局、リクの野郎が今回の放送でテンション上がってるのは聖なる死が殺しなんちゃうんかっていうね。
ああ、うん。
我ながら。
一番、うん。熱弁でしたね。熱量は一番感じました。うん。
おもろかってん、この映画。
だから、僕は、あれなんですよ。バーフバリはもう別枠で評価できませんでした。
あ、やっぱりね、うん、だから、それ、別枠ってあるじゃないですか。その年見た映画の、このランキングに入れれない別枠。
うん。うん、
これ、僕もさっきから別枠って言ってましたけど、
うん、
カメラを止めるななんですね。
あ、そう。
別枠は。
うん、かる
で、なぜかと、なぜかというと、自作を見ないとなんともって思ったんですよ。
いやいや、真に評価されるのは自作ですからね。
そうなんですよ。うん、
2やるんですか？
いや、この上田監督の次の映画が勝負やと思うんですよ、僕。
うん、
一つの。ほんまにこの人がどういう映画作ってくるかによって、うん、それがこう、どう、評価されるかっていうのは、うん、亀止めが一過性のブームだっただけなのか、
うん、
上田監督がやっぱり、面白い映画を撮る人なのかっていうのは、うん、次の映画すごく。
そうですね、うん。ただのラッキーパンチじゃないことをね、うん、僕らは期待したいですけど、
うん。一般層を取り込んでしまったがために、
うん、
どうなるかなって。っていう部分っていうのは、うん、僕はすごく新海誠監督と同じものが上田監督は抱えた気がするなっていう、
うんうん、
まあね、どうなりますかね、はい、
うーん
と思いました。僕はベタが別枠でカメラを止めるな、うん、やっぱこれカメラを止めるはね、亀止めはやっぱりなんつうんですか、今年の一つ象徴している映画でもあるかなと思うんで、映画の作りとしては、こういう映画見たことなかったっていう人の方が多いんだということに僕は驚いてしまったんで、だから、
うんうん
うん、ああと思って、客層面白かったね。あと、あとこれロングランしてからの客層っていうのを僕興味深く見ちゃったところが、うん、ちょっとありましたね、やっぱり。はい、
だからインディーズでもね、ここまでできるんだっていうドリームは見せてくれたのかなと思いますよね。
あの役者たちがジェイコムの CM に出てきた時の僕のがっかり感が、ああ、こうなっちゃったかっていう、こうなっちゃったんやなって、うん、なんか35億言うてんのと同じになりそうな気配がしてきたぞって、頑張ってほしいなっていうのをちょっと思
う
ね。
うん
うん、そうか、バーフバリューはスパスパさんは別枠で、
別枠でした ね、
ね、
うんうん、
さてさあ、ここまでベスト10は出揃ったんで、うん、どうします？とりあえずスパスパ先生のファイル開きます？
あ、どうぞ開いてみてください。
これはランキングだけですかね。
ランキングと、
うん、
見た順で、ちょっと評価、どんな感じだったかっていうのを、資料を、
なるほど。
付けさせていただきました。
あ、すげえな。
クワイエットプレイスがね、すごく行ったり来たりしたんです
よ。ああ
。
よくできてるな。
よくできてますね、これね。これすっごいですよね。うちの旦那何しとんねんって言われますよ、これ。
ちょっとね、様子がおかしいとは常々言われてる。
様子がおかしい。もうこれ一回、和瀬さんは手土産持ってそっち行った方がええと思うんですよね。
ヤクヤク、お世話になってますって言かないかった。だから、
スパスパさん、僕はスパスパさんがすごいなと思うのは、今週見たいのないけど、とりあえず行こうっていう。とりあえず行って自爆していってるところが、もう。
そうっすね。だから、ニセ恋ひどかったですね。
ニセコになんで行ったんかなと。
なかなか見ようという気にすらならないですよね。いや、
これちょっと理由があったんですよ。これは、これは、12月の23日だったんですけど、
なるほど。
嫁子供がなんか、地元の劇団がやってるミュージカルに行く。
ああ、はいはい。
で、あんたも行くって言われたんですけど、うん、そんなわけのわからんミュージカル俺はいらんと。そんな時間があるんやったら映画行くって。
尖りすぎて。
それでね、映画館とりあえず行ったんですけど、うん、その時間帯で見れる映画これしかなかったんですよ。
あ
うん、
スパ先生。
劇団に行っとけよかった。
うん、私もそう思いますね。スパ先生、あんた間違ってるよ。
いやいやいや。
あ
そうね。ああ、そう、最近だって来る、うん、
ね、宇宙の方がね、どっかに入るのかなと思ったんですけど。
あのね、
入らなかった、
ね。悩みました。10位に入れようかものすごく悩みました。
入らなかったよね。
でもね、入れちゃいけない。
ああ、なるほど。なるほど。うん、
結局僕の両親が止めました、それを。
そうか。
うん。
いやまあ、あれですね。今、ちょっとリクさんはベスト、なんとか、あれですよ、10作品まで行ったので、
はい、
ね、お手洗いに行ってきます。
はい。
すげえな、これ。ブリグズビーベアって100分切ってるんですね。
そうなんですよ。短さで、うん、あれだけのね、
うん、
結構詰め込んでましたよね。
うん、
テンポ良かったんでしょうね、やっぱり。
うん
うん、
これ見ると、デトロイトの、その、話聞いただけの、142分ってなんか地獄だ
よ。そうなんですよ。マジでね、142分地獄ですよ、これ。2時間以上ね、耐えないといけないですから。これはちょっと、あれですよ。
俺には見れない
し。修行。うん、風間さんお腹痛くなると思う。
確実に腹痛くなります。
愛おしの ID も137分あるんですけど、これは全く時間は、
まあ、話聞いただけでも、ひねりが結構ありそうだ
し。ありますね、
うん。飽きなさそうですね。
うん。だから29日の明日から、新宿テアトルでしたっけ、
うん、
でやるらしいんですけど、うんうん、そのさっきの丸見えの女優さんは、その29日にその、見に行くみたいなことは、ツイートしてましたね。うん。4月の8日が舞台挨拶とか、チケット取るの結構大変かもしれないですけどね。
うん。一緒戻りました。
はい。
なるほど。スパ先生が、ランキングに入れなかったけど、これ気になったとか、
う
ん、これおすすめとか。
そうですね。お二人のランキング外で、ちょっと語っときたいなっていうのがありました。聞きたいです。
はい。
まあ、2016年に一番良かった、自分的には良かった映画のその障害者プロレスのドキュメンタリーのドプレックスを改めて、こう、ソフト化されてないんで、
はい。
それを、立川市の障害者週間で再上映するっていうので、まあ見に行って、
うん、
で、それに出てた、まあ、障害者の人も結構、来てて、まあ、そもそも主催してるのが、その、ドックレックスの、レスラーの人が、まあ、立川市で、どうやら、働いていらっしゃるようなんで、予約したらその人が出たんですよ。で、まあ、見に行って、で、もう、その中に出てくる、愛人と書いてラマンっていう、アル中で女装癖のある重度障害者のおっさんがいるんですけど。
で、いいのかどうか。
いいですね。ラマン、いいですね。
いいのかの連続なんですよ。これはめっちゃ笑いますけど。
うん、
その人が、横に、俺のちょっと斜め後ろぐらいにいたんですよ。
うん、
で、
うん、
たまに、とか言うんですよ。その人、
うん、
ラマン。
うん。
なんか、ただ、うめいてるのか、笑ってるのか、微妙なとこなんですけど、どうやら笑ってるっぽいんですよ。
はあ。
で、このタイミングで笑うんだって、とか言うんですよ。
なるほど。
なんか、リアクション聞きながら見てたっていうのが、またちょっと、
なるほど。なるほどね。
すごいカオスな。
まあ、もう、障害者の人がいっぱい来てて、で、後ろ、俺の後ろは、あの、知的障害ある人で、あの、お父さんトイレ行きましょう。お父さんトイレ行きましょうですけど、ちょっと静かにしててって。それの永遠繰り返しで、もう面白かったんですけど、なんか映画始まったら静かになったんですけど、その人
は。ああ、なるほどな。
で、まあ最後トークショーもありつつ、
ほう
まあ、そのドックレックスに関わってる人たちの、
非常に面白かったですね。
いや、見たいですね。見る機会あったら見たいんですけどね。
今度ね、日本映画専門チャンネルみたいな、あの、はあ、ケーブルテレビ局みたいなやつでやるんですけど、なかなかそれに入ってる人もかか
る。スカパーであるやつですね。
スカパー。
そう。
なるほどなぁ。そっか。
それと、まあ、リバイバル系だとそれと、ストリートオブファイヤーは自分が
初めて、
よかったっすね。なんか皆さん他なんかありますか？
今ざっと見たんですけど、まあ最後の枠ですね。私枠枠言ってましたけど、別枠レあ、レンタル枠、ワースト枠、リスナー枠、ユニバース枠で、残り2つに残ってるレンタル枠、ワースト枠で、この、ちょっとレンタル枠の方を先に言っておくと、あの、もし、去年の映画なんです。ほんで、ストリーミングで見たんですよ。アマプラやったかな。で、見て、あの、しまったと思ったんです。去年劇場で見てたら僕、ベイビードライバーじゃなくて、これが1位でした。
ほう。
怪物はささやく。
あー、なんか、
あのね、ジュラシックパーク2の、ジュラシックワールドの炎の王国の監督です。
誰でしたっけ？
ファン・アントニオ・バイオナ。
ほう。
あのね、男の子、普通の、まあ、少年が主人公なんですけど、お母さんが末期癌なんですよ。
ほう。
ほんで、どんどんどんどん体が弱って、シングルマザーなんです。また悪いことに、これ。ほんで、おばあちゃんと暮らさなあかんくなるんですけど、おばあちゃん、シガニー・ウィーバーなんですよ。怖いおばあちゃんなんですよ。その子にとったら。ほんで、ほんで、学校ではいじめられてるわ、でも最悪の状況なんですよ。お母さんは死期が近づいてる、どうやら。ほんで、おばあちゃんと暮らさなあかんけど、おばあちゃんと暮らすのは、正味嫌やなと思ってるし、この学校行っても、なんや、理由分かれへんけど、いじめられるしって、もうフラストレーション溜まってんのに、自分の中で、もう、うーってなったら、怪物がやってくるんですよ。外に、ゴーンでっかい巨人が。ほんで、えって思ったら、その巨人が語りかけてこう、お前に三つの話したるから、四つ目の話をお前がしろ、みたいなこと言われて。で、そんなん言われても、お前何言ってんねん、でも勝手に怪物が話するんですよね。で、怪物の声、リアム・ニーソンなんですよ。
先生出てるんすか？
出てましたね。
声で。
声で。で、この三つの教訓みたいな話をするんですけど、その話をした後に四つ目に、さあお前の話だってなった、その四つ目に、彼がお母さんに隠してたある出来事がわかるっていう。あのね、ある種絶望しかないんですけど、内容的に。でもなんか知らんけど、心にズンと残るのと、綺麗な映画なんです、終わり方が。あの、最後に決壊してね、目が。ブワーって。これはものす、僕、去年、劇場でね、これ、あの、上映が終わった後に、誰かが、つぶやいてはったのを見て、見たらよかった、と思って。
ああ、そうなんですね。ちょっと、間に合わなかった。
間に合わなかったんです。で、ね、間に合わなかったままずーっと来てて、あ、そういや、まだ見てないわ、と思って、時間があった時に見たんですよ。本当に失敗した、と思って。
ああ、
すごい、良かった、これ。おすすめ。で、もう一つの枠が、ワースト枠。
まあ、ワーストワーク。
ワーストワーク。うん、もう、しのぎを削ってたワーストワークですけど、結果的にスマホを落としただけなのにで落ち着きました。
うん、やはり。
やはり、
やはり。
まあ、この映画ワーストになる理由が大きくあると思う。いろいろあるんですけど、やっぱり、一行で表すなら何って聞かれたら、って。ミステリー映画として千葉雄大のご都合 IT 知識で解決していくことが一番のホラーでありミステリーだったことかなっていう。
辛口やな。
ちなみにしのぎを削ったのは未来ちゃんです。
未来ちゃん。
本当に辛いですね、僕未来ちゃん。
うんうんうん、
ただね、未来ちゃんやっぱワーストにできないなと思ったのは、うん、僕ね、福山に泣かされてるんでね、あの映画で。
ああ、
まちゃまちゃに。うん。
うん、
だから、やっぱなんかね、細田監督の、あれかな。やっぱ、復を聞かせてくるところはあるんかなって、ポイントにちょっと思いました。うんうん、で、もう一つ僕のこの、フィルムマーカーで、星一つ、三千と輝く星一つシリーズで、
うん、
ボーダーライン。
ああ、ボーダーライン、ね。
ソルジャーズデイ。評価高いんですけど、みんな。
周り評価高い、ね。
評価高いんですよ。ええーうんうん。僕が見たいデルトロはこれじゃないっていうね。
ああ。
だから僕の中での、キャラクターっていうのはやっぱりもう前の作品で完結してたんかな。
なるほどね、うん。
人間になっちゃうと、やっちゃうともうちょっと違うんだよねっていう。
うん。うん、
人間になるところがいいっていう人と、多分、もう、あれで終わってりゃよかったのにっていうのと、うんうんうんうん、まあ、三部作だったっていうのね。衝撃でしたよね。あらって。もう一個作るんですね。うん、だから、これ。
僕、あれ見たんですよ、ビデオで。ウィンドリバー。
はい。
ウィンドリバー見たんですけど、うん、やりたいことは、
うん、
そのデルトロが出てるやつと同じような、
そうですね、同じような、うん、
やっぱ新人女性捜査官とベテランの話で、う
ん、テイラー・シェル・チェリダンはやっぱり好きなんかもしれないですね、
好きなんでしょうね、
この組み合わせが、
うん、多分何も知らんような若い子を俺の色に染めてやるヒャヒャヒャっていう性癖をお持ちな方なんかな、うんうん、やりたいことは多分、うん、ボーダーラインと同じようなことをしたいんやろうなと思って、だからラストの方でね、そして殺す祭りやったんで僕は楽しかったですけど、
ジェレミーはね、そして殺す祭りになるんですよね、あれね、
なるんですよね、
なるんですよ、うん、そうそうそう、針の振り方やろうな、脚本の。やっぱ、監督が、脚本を超えてしまったんやと思うんです、
そうそうそう、
の中で。
だから、やっぱり、ボーダーラインは、その、ドゥニ・ヴィルヌーヴの毒気というか、それがやっぱり、かなり効いてたんで、うん、上は行ってるなぁとは思いますけど、うん、
もう、あの人、クワイエットプレイスの女優さん。うん、名前が
エミリー・ブラント。
あ、エミリー・ブラント。今度メリー・ポピンズやりますけど、うん。
はい。
ボーダーラインの時の彼女の追い詰められ感。
うん。
ほんで、やらしいぐらいの追い詰めてる感。無表情に。もうあのデルトロがすごくいい。
ああ。
あれがね、ちょっとやっぱり今回人間味が出てくるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。
うん。
その人間味の出方の理由が、簡単すぎひんっていうのをちょっと思ったのも、あるかな。
ある。
うん。だから、まあ、ドゥニ・ヴィルヌーヴは人間が人間じゃなくなる時を描くのが好きなんで、ブレランはもともと人間じゃなかった人を描いちゃったから、
じゃあ、
あれだ、あれね。
なるほど。
う
ん、
そうですね。
うん、
まあでも、あれですね、あんだけ盛り上がった若女将が全然入ってないのポイントかな、今年。
うんうんうんうん、
若女将はね、良かったん
です。良かった。
良かったんですけど、ランキングに入るまではないかなっていう感じでしたね。うんうん、
同じくですね。
だから、10位以下で15位まで伸べよって言われると、11位ファイティング、12位タクシー運転手、13位サーチ、
ほうほう、
14位デトロイト、15位ラブレスだったんで、
はあ、なるほど、うん。
そんな流れだったんで、まあ、まあ、でも、やっぱり、一番今日、あれですね、多分僕が主張したかった見てほしい映画は聖なる鹿殺しでいいんじゃないでしょうか。うんうん、
それはもうひしひしと感じました。見ます、これは。
ね、
うん。
スパスパさんは好きかもしれへんな。
うん、なんか好きそうな話。
カズハセさんはお腹痛くなるかもしれない。どっちかよ、もうねな、この映画な。うん、あまあ、悪趣味映画ですよ。う
ん、ああ
。まあ、そんなところだかな、うん。僕はそんなところかな。
うん。
いろんな映画見ましたけど。まあ、あんだけ言うといて、資料館のシスターをランキングに入れてきてないってどういうことやねんって言われそうですけど。
別枠
ですわ。別枠ですわ。うん。これはね、追いかけ続けるよとは思ってるけど。
うん、
はい。ということで、ベスト10、多分、とんでもないことになってますよ。
すごい長尺でね。
うん、
今回は、
これね、多分、鳥頭最高じゃないですか。
ね
え。1時間、ああ
。うん。
4時間半も誰が聞くねん。
そうっすね。なんか、それ全部聞いてくれた人は、ちょっとね、次のステージに行けますよ。うん、何かちょっとホーリーネームでもつけてあげない
と。ほんまスパスパさん、うち来ると解き放たれたように。
すいません。
いや、ええんすけど。うち昔から結構何でもありになっちゃってるよね。何や知らん。何なんやろ。はい。まあ、そんな感じで。2018年がとりあえず終わっていきますけれども、まあ、あれですよ、来年、アニメがなんかやたらと1月と2月に集中してる結果、
あのね、陸さん的には、
僕、もう13本見ないといけない状況になってて、どうしたらいいんだと思いましたけどね。ちょっと待ってって思うんで、これ全部いけるって、ちょっと無理かなって、さすがにちょっと思ってます。
行ける日にね、はしごしない
と。はしごしないと無理かなとは思ってますね。まさかこんだけアニメ被るとはってちょっと思ってましたね。
ああ。
あと、ファースト。
1月やばいな。
あとね、カズハセさん。最新回かな、わたらじの、キョタロウくんと、
うん。
彼が好きなチャベスですか？チャベスの映画。
何でしたっけ、チャベス。
セッション。
はい。
セッション、チャゼル。
チャゼル、ね。
で、ファーストマン、あんな感じの映画作るとはちょっと思ってなかったっすって言ってたけど、今日予告編見たら、らしいなっていうシーン結構ありましたね。
ドラム叩いて。
あのね、お前宇宙飛行士になるけど、命がけでやれよ、言うて、あの、火だるまなってたりしてましたよ、なんか。軽く。多分、かなりスパルタ映画ですよ、あれ。
ファッキンテンポイズムは残ってるんですね。
なんかやっぱり、これやっぱり鬼畜オールでこの映画っていう映画になってるんで、やっぱあの人歪んでる映画やね。
そうですね。
ララランドも結局はこの壊れるじゃないですか。その目的のために、うん。目的のためには何かが破壊されても構わんっていう人らの映画を撮るんよね。
そうですね。フレッチャーメソッドですよね。
ねえ、
うん。
だからなんかそれがあるんで、多分ファーストマンちょっと普通の映画じゃない気がかなりしてきたんですけど。まあ、IMAX で見ないとダメな映画だなと思ってるんで。
うん。うん、
今日ちっちゃい、地元シアターのスクリーンで見たんですよ。予告編を。ほんで、IMAX でボヘミアン・ラプソディ見に行った時に、IMAX の大きさで予告編見たんですよ。
うん。
あ、IMAX サイズで作ってるっていう意味がよくわかったんで、IMAX でないとダメだなっていう感じがする。ファーストマンは。スパさんは、 海を越える日が来る。うん、
いや、マジでね、それはあるかもしれないです。もう男には戦わないといけないことがあるんだって、嫁に言って出てく、行く可能性はありますね。
まあ、そんな感じで。まあ、もうこんだけ喋ってして何も言い残すことはないですね。
そうですね。結局、デフォルトの時間にはなったかなとは思
う。そうですね。はい。もう、ね。よし、書くわ。編集するの大変やな、これ。
いやー、ね。これだけ付き合って聞いてくれた人にはね。そう、
聞いてくれる人もすごい、ね。
いやー、本当に感謝しかないですね。
そうですね。
はい。
何せよ、明日仕事なのに。
ね、本当
やってくれてる数長谷さんに一番感謝しないといけないんですか、我々。
ね
え、
もう早く寝かしてあげましょう。
そうですね。もうね、
はい、
寝ないと。
寝てますね。
ね。我々の声で寝かすのは殺生ですよ、ある意味。
ねえ。おっさん二人にね、そろそろ寝ろやって
はい。はい。でありがとうございました。今年もお世話になりました。
いや、こちらこそ。またね、これを配信はもう年明けてるかもしれないですけど、はい、また来年もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
はい、
とりあえず数果てさんにメッセージを一つだけ言っておくと、はい、前回のペパローコンの収録は僕の中では神回ですよ。来た、神回。シャマランを説明するのに、片手が四苦八苦してるのがすっごい面白かった。
シャマラン指数ゼロな人にこんなに説明するの難しい。
温度差が面白い。
あのシックスセンスが通用しないだと。
それがあるから大丈夫やろうと思って、シックスセンスとかって言ったら、そこが伝わってないのが
響かなか
った瞬間のカズアツさんのあっていう空気がすっごい面白かった。
そう、心の声が聞こえましたよ ね、 なんか
顔なしや、顔なしがおるって僕思うから。あそこですよ。ジェネレーションギャップってあれですよ。
うん、そうそう。
もうこの辺で伝わらなくなってくるんだって。
知ってて当然で喋ってることが逆に変なんですよ、多分。
そうね。まあ、スバスバキが愛しの ID にならないことを僕は祈りながら今年を終えていこうと思います。はい、ということでここまで聞いてくださった皆さん、本当にお疲れ様でしたということで、お付き合いいただいたお二人もお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、収録終わりました。